はいどうもこんばんは、ハンクラマッシュ本町です。第2回目ということでちょっとタンが絡みますが、はいはいはい、これを聞いてるリスナーの皆さんがいるとすれば、特勤マッシュはもう最終回を迎えているのではないかなと思います。本日この収録日が5月31日、最終回の、日になっております。現在の時刻が18時40分、ということでね、今回も、ハンクラマッシュパート2ということで、振り返って、特勤週刊特勤マッシュビックリマークを振り返っていければなと思いますが、そんな中そんな中、メールが届いております。ありがとうございます。番組お便りを繰り回す遅くなりました。初投稿のピックボーイですということでね、ピックボーイさんありがとうございます。でも本当に最終回がどういう風な形になってるかうまく喋れないんですけども、いろいろありがとうございました。会議室ではね、ピックボーイさんを、筆頭に皆さんでこう作り上げたものが、はい、ありますから、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。初投稿のピックボーイです。特勤マッシュ振り返りスペシャルということでメールを送らせていただきます。2011年からの特勤マッシュリスナーです。でもだいぶ先輩ですね。はい、だいぶ先輩ですよ。僕は2016年の1月ぐらいからですからね。ちょうど渋ちゃんが、ご結婚されたぐらいから、特勤マッシュの存在を知り、胸焼け胸焼けで、はい、初回01回からこう聞いたたちなんで、だいぶ、ピックボーイさんは僕の特勤マッシュリスナーの先輩に当たりますね。はい、週刊特勤マッシュから週刊特勤マッシュビックリマークへの変化は、渋ちゃんが新しい形を模索してチャレンジしていく意気込みを感じる変化があり、リスナーも一気に増えた印象ですと。なるほどね。なんかこうやっぱ新番組を立ち上げることでこうちょっと新境地開拓みたいなことがあったんでしょうか。はい。田中さんの SQN 懐かしいですね。私もチャレンジしましたが4秒とか全然無理でした。はい。ちょっとケンちゃんがちょっと異常すぎるんですよね。またメールしますね。次回の放送を楽しみにしていますということです。いやありがとうございます。はい。こうやってまあ、振り返るだけなんでね。誰でもできると思うんですけど。はい。まあまあ、そんな感じで、ありがとうございます。こういう風な感じでお便りをお待ちしております。はい。ということで、前回は、第20号までお話ししたのかなと思います。ということで、21号から、振り返ってまいりましょう。21号がテニス部ヒエラルキーということで、テニス部の出身のお二人がですね、テニス部でのこう話を、繰り広げてたんですけども、結構やっぱりこの特勤マッシュを聞いて特勤マッシュが好きになる理由の一つとして、この渋ちゃんケンちゃんの中学高校時代のこのテニス部の、お話、ましてや言い方が違うな、そのお二人の学生時代の話がものすごく面白くって、この特勤マッシュという番組を好きになる方が多いのではないかなと思っています。はいね、結構ねこうどの号でも、これから先こう話していく中でもそれ以前でもそうですけど、ゆうほさんとかね、ひであきさんとか、あとあっくんもそうですし、浜井さん、エセグルメ通気取り浜井さんとかね、中ムーさん、ジンクソさん、あと誰がいるの、あの、たわし乗っかってる人、誰だっけな、忘れちゃったけど。まあもうそういう風に、この、すごいキャラクターが多くて、はい。ものすごいいい学生時代を、充実した学生時代を育って過ごしてきたのではないかなと思っていますけどもね。はい。で、第22号、ボランティア精神と見返りの心。これね、何だったっけな。忘れましたわ、この回は。ボランティア精神。 うん、忘れました、すいません。なんかこう見返りを求める、なんか、あれかな、このラジオやっててお金欲しいみたいな話かな。はい。で、23号、方形は個性だっていうね、なかなかこう自分の周りにもいない関東方形のケンちゃんの、感じですけども、この回はですね、ケンちゃんが、ずる休みして沖縄旅行に嫁と行ったんではないかという疑惑の、回でしたね。はい。なんか、ケンちゃんが沖縄でね、でっかいこう蛇を首に巻きつけるっていう、話でしたけどもね。あと、この回で、あれですよ、しぶちゃんが、フライターグの、トラックのホロのデザインの世界3位に輝くという、すごい回でしたね。はい。だから、これが2015年だから、あと3年すると、しぶちゃんを押しのけ1位になった人の、トラックのホロがバックになって売り出されるのではないかなと思います。はいはいはい。すごいですよね、このしぶちゃんのこのデザイン能力っていうのは。はい。それで、024号、ムーンウォークと阿波踊り。徳島県の、阿波踊り。について話すんですけども、このムーンウォークというのは、AD 原田くんが、ダンスをしておりまして、ムーンウォークができるようになったみたいな話で、オープニングトークでムーンウォークの、話があって、行くわけなんですけども、YouTube で、YouTube を、の途中かな？途中だかで、こう、ケンちゃんも阿波踊りを踊り出すっていう、はい。感じなんですけども、私、ドリドリズムこと本マッチはですね、新潟県の出身ででして、今でも新潟県にいるんですけども、阿波踊りを本当に生で見たことがない、ましてやテレビの映像でもそんなに記憶に、残らないぐらい、あれだったんですよ。知らなかったもんで、YouTube で、第24号ムーンウォークで、ムーンウォークと阿波踊りの回を、見ていただけると、本場の阿波踊りが、見れるのではないかなと思います。はい。それで、025号、いつまでもあると思うなミュージック。この回でですね、しぶちゃんの、Mac のパソコンから、なんだ、今までの、過去放送が消えてしまうっていうね、感じなんですけども、この時は知る由もなかったんでしょうね。パソコンが死んじまって、何もかもおじゃんになって、はい。まあまあ、10周年記念で、売り出してたので、リスクヘッジは大丈夫だったんでしょうが、パソコンの中のデータが飛んでしまうというね、こうハラハラドキドキな感じでね。なかなかこのしぶちゃんのそのハラハラドキドキ感を伝えるのが結構臨場感があってですね。やっぱりこう伝えるのが上手なんだなっていうふうに思いますね。で、この回から、音亀の春さんの、ジングルが使われるようになってまいります。トゥルルルルンっていうやつですね。はい。それまでは、ディーン、ティーン、ティーンっていう、ちょっとベース音に似たような感じの音だったんですけども、この日から、ハルさんのジングルが使われるっていう日でしたね。はい。それでは、026号、10年ラジオをしてきて初めての出来事。あ、これは、ロフトで買い物してたしぶちゃんが、リスナーさんに声をかけられるという回でしょうか。はい。これでなかなかね、こう、あ、こういうことが本当にあるんだな、というふうに思いましたしね。はい。これ、どういう流れかはちょっと覚えてないですけど、こう、多分お便りで、この関西の人の知らんけどっていうのを語尾につけるのが、どうもちょっとよくわからないっていうようなお便りがあって、知らんけど合戦がね、いきなり始まってですね。はい。なかなかしぶちゃんの知らんけどがうまいっていうね、感じでしょうか。はい。そして、徳島の、お好み焼き屋さん。プロレスラーの、フライングキッド市原さんという、プロレスラーの方が、営む、ムーンサルトというお好み焼きがここで初登場するのではないかなと思います。はい。めちゃめちゃ激安らしいんでね、徳島に行った際は、行ってみてはどうかなと思いますけども。はい。027号、 パーソナルスペースと自撮りということで、この回はこうパーソナルスペースにこうがずけずけ乗り込んでくる人のことを言うんですけども、僕の会社にも一人いましてね、こうなかなか距離感が近くて嫌なんですよね。はい。だからもう結構おしゃべりな人なんで、もう近い近いっつって言ってあしらうんですけど、なかなかこうあれでしたね。はい。あと自撮りのあのあれですよ、園芸の高橋さんの高橋るという、奇跡的な回でしたねこれはね。はい。で、028号じゃんけんぽんラジオとかね、この回を聞いた僕は、こういう風に喋る、きっかけを与えてくれた、1号ではないかなと思います。有名リスナーの C 君が、番組に、メールを送りまして、番組でつけてもらった、番組名を、ときましょにメールをして番組につけてもらったその番組が始まりますよという、回でしたね。はい。でこの回そのなんか、C 君率いるじゃんけんぽんラジオのなんか偽物みたいなのが出てくると思うんですけど、あのその偽物、まあ初代じゃんけんぽんラジオのゆうさんっていう人と、なんか焼肉定食さんみたいな、日替わり定食って言ったかな、みたいな人がいるんですけど、それね、その、初代の人のゆうさんっていう人の声が、じゃんけんぽんラジオのゆうがさんにそっくりな気がしてきて、なんか。なんかすごい似てるなーってちょっと聞こえちゃったんですけどもね。はい。そして、029号、一人っ子のダメな方。一人っ子のダメな方か。はいはいはい。あの、今回は、ケンちゃんの、あれですよ。耳に当てるヘッドフォン。ヘッドフォンの、コードが、あの、牛のお乳みたいになってるっていう感じの、YouTube で見れていただけるとわかると思うんですけどもね。はい。なかなかこう、一人っ子のダメな方。僕は三人兄弟の末っ子でして、なかなかこう、兄、姉にこう、虐げられながら、生活していたんですけども、一人っ子のやつが友達にいるかなって振り返ってみると、まあ、なかなかこう、変わったやつが多かったですね、やっぱり。はい。僕の友人も、あれですね、一人っ子のダメな方でしたでしょう、きっと。はい。今は埼玉に住んでて、たまにこう、新潟に戻ってくるときは飲むんですけども、もうね、都会人ぶってこっちのね、新潟県にいる僕らをね、もうかなり下に見てるんでね、ちょっと鼻につくんで、もう飲み会呼ばないようにしようかなってちょっと思ってますけどもね。はい。そして、30号が、疑うか疑わないかはあなた次第ですスペシャル。ここで、あれですよ。シブチャイルドが、登場して、シブチャイルドつって、ね、何が面白いかって、こう、お便りを、読むときに、ラジオネームを、しぶちゃんが復唱するんですよ。はい。例えばそうだな、ラジオネーム、ライムンチョさんからのお便りですっていう、ケンちゃんが言った後に、ライムンチョって、変な感じでね、こう、しぶチャイルドが、言うんですけどもね。はい。ゆずパパさんのメールはなんか、ゆずパパさんはいいや、みたいなこと言われちゃってるんですけどもね。はい。まあまあそんな感じでしょうかね。はい。で、31号がオリンピック盗作疑惑とあの男という感じで。この回はあんまり覚えてないですね。はいはいはい。じゃあなんでちょっと飛ばしますけども。この31号が結構思い出に残ってるというリスナーの方がいればちょっとごめんなさいなんですけども。32号、甲子園野球、の楽しみ方、恋仲ダイジェストということで、はあ、この回もなかなか伝説的な、感じでしょうか。はい。なかなかね、高校野球が好きなケンちゃんと野球を一切見ないしぶちゃんが、はい、ちょっとどうなんだってこうちょっと喋りながらこう戦うんですけど、この高校球児の甲子園球場の、何ですか、砂を持って帰るくだりがめちゃくちゃ面白いですね。この巾着を持って、先輩が、お前らは土を拾ってくんじゃねえ。お前らは来年来んだろ。みたいな話もあってね。なかなか面白いんですけどもね。はい。そしてですね、この恋仲ダイジェスト。しぶちゃんが当時ハマっていた月9恋仲、福士蒼太さんと、 本田翼さんと野村周平さんが出演しているドラマなんですけども、もう渋ちゃんの熱量がすごくって、はい、エンディングも一回ダミーにして、後半また喋り出すみたいなこともあってですね。すごいですよね。で、また渋ちゃんのね、この、ドラマをこう、見えてない人に説明する感じもまた上手で、はい、聞き入ってしまう、感じで。で、ちょっと恋仲僕見てないんですけど、ちょっと見たくなりましたもんね、はい。やっぱこの二人の織りなす掛け合いは素晴らしいなって思う、一話の一つでしょうか。はい。そして、虫とゲームと命の尊さ33号。なかなかこう、幼少期のしぶちゃんのクレイジーな虫遊び、命の尊さ、それを、今現代ゲームが普及する、カードゲームしかり、テレビゲームしかり、外でなかなか遊ばない子供たちへ、命の尊さを伝えるという回なんですけども、なかなかこう、クレイジーな伝え方で、批判もあったんではないかなと思いますけどもね。はい。34号、堀北真希ご結婚と山本浩二の髪型という、回で、この回もね、YouTube で見ていただけると、ケンちゃんがまた阿波踊りを踊るんですけども、今の時の、YouTube でのケンちゃんの踊りがですね、ちょっと変顔しながらなんで、ものすごい面白いですね。はい。で、このタイトルでもわかるように、堀北真希さんがご結婚された当時なんで、渋ちゃんがめちゃくちゃテンション下がってるんですよ。っていうのも、僕はそうでもなかったんですけども、なんか相当堀北真希さんが好きだったようで、はい。深津絵里さん、広末涼子さん、そして堀北真希と、歴代の好きな芸能人がこう名を連ねていたこう回でしたね。はい。いや、深津絵里さんなんか今でも綺麗ですしね。広末涼子さんだってそうですしね。堀北真希さんはちょっと、なんか、あんまいまいち僕は、はい、あれだったんですけども、はい。そして、35号、夏の怪談2015特勤マッシュの怖い話ということで、これも、その、さっき言った、恋仲を振り返った時の渋ちゃんの、お話の仕方が上手だっていう、ことと同時に、やっぱりこの渋ちゃんの話し方が上手くて、結構怖い、感じで話されるもんですから、なかなかこう良かったですけどね。はい、あんまり怖い話とか僕、怖い話を聞くのは全然平気なんですけど、こう、映画とかドラマとか怖い映像を見るのはちょっと苦手ですね。はい。で、その怖い話をするときって、まあなかなかあるじゃないですか、ね。この夏場なんか特に。だからその時に、こう、わっとか、お前だとか、そういう怖がらせ方はちょっとイラッとしますけどね。本当のその幽霊的な、お化け的な、そういう恐怖で己の、トークオンリーでちょっと震わせてほしいと思ってるんで、はい。まあ、僕も一つだけね、怖い話持ってるんですけど、まあ、結構有名な話なんでね、室井茂さんのね、話なんですけども、聞きたいという方がいればね、メールいただければなと思います。はい。そして、36号、二人喋り満を持しての外れの回という回です。うん。二人喋りの回、満を持して外れの回って言いますけど、やっぱりこの、小学校は違うか、中学、高校と、同級生の、お二人、そして部活も一緒。で、長らく同じラジオをやってきた、仲というのもありますから、放送作家の田中さんがいない、場でも、やっぱりこう話がこう、脱線で、僕らリスナーがわからない範囲の話を、に、突入するんですけども、僕らは、なぜかお二人の同級生であるかのように、その話を聞けてですね、ものすごいいい回なんですけど、全然ハズレの回じゃないと思うんですけどね、僕は。はい。なかなかね、こう、同級生と喋ってるこの安定感っていうのはね、ものすごい素晴らしいもんがありますけどね。はい。37号、予防歯科の大切さと先輩の鏡。 はい、予防歯科ね、僕も歯医者今も通ってるんですけど、うん、はい、だからもうお金を、お金がかかっちまいますから、この歯医者ってもんがお金がかかっちまうもんで、ちょっとね、歯ブラシをいいのを買って会社にね置いて、会社でお昼ご飯食べ終わった後にこう歯磨きを毎日してますけどもね。はい。そしてこの先輩の鏡の部分ですけど、この風俗をおごってくれる先輩っていう、この神様みたいな人、ちょっと僕の周りにはいないんですけども、やっぱりこうただより、安いもんはないと言いますか、こう風俗をおごってくれたり、焼肉をおごってくれたり、寿司をおごってくれたり、やっぱこう自分ではなかなか背伸びして、食べるようなもの、行くような場所のお代を持ってくれるというのはものすごい幸せなことですけどね。はい。もうなんか焼肉とかおごってくれるとかなったら、もうすごい食いますから。もうお寿司だってそうですけどね。はい。いやー、こういう先輩欲しいですよね。はい。まあ僕がそういう先輩になってあげれてればいいんですけども、まあなかなかどうして、はい、なかなかあんまり高いところはね連れてってあげれてないですけどね。はい。そして、38号、これタイトルがもうほんとぐっちゃぐちゃで、進撃のアメリカン恋仲グルメネバーキョンシーサルト市原ということでね、進撃の巨人の話あり、アメリカンホラーの話があり、恋仲の話があり、孤独のグルメの話があり、ネバーエンディングストーリーの話があり、キョンシーの話があって、あのムーンサルト、フライングキッド市原さんの話があるという、こうものすごいね、こうタイトル決めるのが大変だったんだろうなって本当に思いますけどね。はい。この辺で、あれじゃないですか？確か。ケンちゃんに、こう、映画を見てもらおうみたいな回だと思いますよ、確か。はい。はい、続きまして、39号、五郎丸 VS ポロ。このね、話ね、なかなかですよ。本マッチはですね、幼少期からサッカーを、今の今まで続けてまして、はい。このスポーツで、世界平和とはでは言いませんけど、なかなかこう、幸せな気持ちになったり、高揚感のあるものだって思ってるんで、今の今まで続けてれますけど、もう渋ちゃんが全然なんですよね。この応援されなくても、俺頑張れるし、みたいな、感じになるし、ことを言いますし、この、いや、応援、皆さんの応援のおかげで、頑張ることができましたっていうようなヒーローインタビューにちょっとケチつけるような感じなんですけども、ここでちょっと渋ちゃんに一言言いたいんですけど、いや、応援は本当に力になります。はい、本当に。いや、なんかこう力になるっていうよりも、応援してくれてる以上恥かけないなとか、あの人のためこの人のためっていうよりも、あの人の期待を裏切りたくないみたいな気持ちはかなりありますね。はい。僕も選手で、プレーしてた時もそうですし、たまにこう社会人とかのフットサル、サッカーとか混ざる時も、やっぱそういう風な応援されれば、やっぱりこう恥かけないなとかね。だから僕が教えてる子供たちがたまたまこう見に来てたりとかすると、ちょっとね下手なプレーできないなって思いますからね。はい。だから応援は、こう、プレッシャーに感じる選手もいると思いますけど、こう、力に変える選手も絶対にいますので、その辺をね、こう、ないがしろにしてね、渋ちゃん、このままおしゃべりしてると痛い目見ますよっていうことを、一言添えておきます。はい。そしてこの回に、渋ちゃん特有の、立ちるというセリフが出てくるのはこの回からなんで、じゃないでしょうかね。はい。なかなかね、こう、立ちって立ちってって言ってね、面白い表現なんですけどもね。まあ、新潟県では絶対使いませんね。はい。そして、40号。今週もこの40号で終わりにしようかな。吹石ファンと宇宙のパワーということで、この回がお便りがゼロということで、最終回を迎えた、特勤マッシュですけども、最後の方はですね、大予言、ふつおた、各コーナー、 かなり競争率が高かったように思いますけどもね、そんな競争率の高い番組、2015年の、いつ頃だろう、夏ぐらい、夏過ぎぐらい、秋ぐらいか、2015年の秋にはこうやってメールが届かないことも、あったというので、ちょっとね今何信じられませんが、そのおかげでですね、この瞬発力というコーナーがね突如出てきてですね、なかなかこう二人で大喜利するっていうのが面白かったですけどね。はい。で、この吹石ファン、そのさっき言った何号前だったかな、34号堀北真希さんが結婚することでショックを受けていた渋ちゃん、そして今回もこの吹石ファンと宇宙のパワー、福山雅治さんと吹石和恵さんがご結婚されたということでこのタイトルがついてるんでしょうが、そうですね、あの福山雅治さんの感じの結婚でショックで、ニュースにもなってましたからね、女性の方々がこうね、会社行きたくない、会社辞めるとかね、いろいろあったと思うんですけども、実際自分が、僕ドリドリズムこと本町がですね、芸能人が結婚してショックだって思ったのはですね、あんまりなくてですね、やっぱサッカー選手が芸能人と結婚すると、おやおやってちょっと思いますけどね。はい。モデルさんとかね。なんかもっとあったんじゃねえかって思いますけど。はい。そうだな。いるかな。芸能人でショックなの。あ、長作ひろみさんはちょっとね、ショックっていうか、えってちょっと思いましたけどね。はい。そうだな。サッカー選手、芸能人と結婚してる人、誰がいるかな。まあ、古くは三浦和、中山雅史、ゴン中山、離婚したけど中田浩二、今だと柿谷陽一郎が丸高真奈美と結婚してますしね。あと、そうか、そんなところかな。あとあんまりわかんないな。まあまあ、あんまり芸能人は本当芸能人だと捉えてて、僕の住む世界は違うんだと思って、ショックに感じたことはあんまりないですね、僕は。はい。まあまあまあまあ、そんなところでしょうか。はい。まあね、こんな感じで、途切れ途切れで、やっていこうと思うんですけども、とりあえず、パート1とパート2は、この20話ずつ言ってますけどもね、これから、僕が初めて、メールを読まれた、時はね、ちょっと長くおしゃべりしちまうと思いますし、コーナーの時はね、いろいろあったと思うんですけど、こう、僕がどういう思いで、このメールを書いたかとか、そういうのをね、こう、振り返っていけたらなと思っております。はい。いやー、これが届く頃には本当に月曜日9時が、特勤ロスに、渦巻いているのかなって思いますけども、本当にドッキリでやってほしいと、心から願っていますけどもね。はい。これが配信される頃はあれですか、トキマシのエンディングバックの、販売日になってるのかな。もうそろそろちょっと僕の周りにカレンダーがないんでちょっと全然あれですけども、はい、5月31日だから、そうですね。もうこれが配信される日には、バッグが売り切れになってますね、きっと。はい。僕は買うつもりはないですけども。はい。じゃあ、そんな感じでエンディングいきたいと思います。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。今週も緩やかに終わっていきたいと思いますけども、緩やかにね、終わっていきたいなと思いますけども、こうやって、 特別号を配信するようにしてからというもの、大忙しですわ。はい、大忙し。あ、まあ、順調に収録日が整えば、このハンクラマッシュパート2、この放送が配信される2日後にはね、通常通りハンクララジオもね、配信していきたいなと思いますし、はい。いやピックボーイさんからもメールをいただきまして、なかなかね、メールを送りにくいかもしれませんが、メールいただけると、嬉しいなと思いますし、一緒に、特勤マッシュについて思い出を語りたいなという、ことを本当に思っております。はい。もう特勤マッシュ終わっても本当にオフ会したいなっていうのは本当に思いますからね。はい。まあまあまあまあ、渋ちゃんはね、きっと、何らかの形で戻ってきますと信じていますよ、僕は。はい。ということで、そんな感じでしょうか。はいはいはい。はい。エンディングの音もね、なってきたので、はい。それではハンクラマッシュこの辺でお開きです。また会いましょう。さようなら。